先週から4週間のシリーズで福音の全体像を見るということについて学んできています。キリスト教の言う救い、あるいはそのことを福音というふうにも言うことがありますけれども、それはどういうことを意味をしているのか。心が安らかになるということ、それはとても大切なことです。心からすべてのものは出てきますから、心を整えるということはとても大切なことです。メンタルな状況を整えるということはとても大切なことです。しかしながら、聖書が語る福音、聖書が語る救いというのは単にメンタルなことだけではない、心の平安だけではない、あなたの気持ちを落ち着かせるだけではない、もっと大きな規模の大きなことなんです。福音とは何か。福音という漢字は、福は幸福の福で、音というのは音です。ですから幸福の音、サウンドオブハピネスとでも言いましょうか。それが福音という漢字が表しているニュアンスです。そして福音というのは良い知らせということです。英語で言うとグッドニュースになります。ですから、ただ単に心の持ち方、あるいは心が安らぐということではなくて、実際に事実として良い事柄がそこになければリアリティがないわけです。単なる思い込みであってはならない。クリスチャンになるということ、聖書の福音ということは単に信じ込めばそれでいいということではない。実際に神が何をされたのかという事実に基づいてなければなりません。その福音の全体像を学んできています。今日は主に3箇所見ていくんですけれども、お読みするのはコロサイ書です。コロサイ書の1章9節から23節までお読みしていきます。しかしそれ以外の箇所も参照していきます。ローマ書の8章、第一コリント書15章、それらの箇所も同様に見ていきます。それではお読みします。コロサイ書の1章9節から23節、プロジェクターに出ますのでご参照ください。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られた方ですからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。 ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。以上です。パウロが書いたということが最後のところに記されていました。この御子というのはイエス・キリストのことを指しています。福音は皆さんに平安を与えます。皆さんの心に余裕を与えます。皆さんの心を温かくします。皆さんの心を励まします。また皆さんが正しく歩むことができるように導いてくれます。神はあなたの人生を良いもので満たそうとしておられます。あなたの人生を豊かなものにしようとしておられます。これは事実です。しかし神はあなたの子分ではありません。あなたが心を満たしてほしいなと思った時に、ちょっと満たしてくれないとか言って、ああ分かりました、じゃあお満たしいたしますとかいう、アラジンと魔法のランプに出てくるあの魔法使いのような子分ではないんです。神はあなたにとっての内での小槌でもない。神は絶対的なお方であり、永遠であるお方であり、この宇宙全体を作られ、あなたを作られた方であり、創造主でいらっしゃる。さらにはあなたのことを、私のことを、世界全体を裁く裁き主でもいらっしゃる。最後の審判の時にこのお方をこのお方としてまず認めなければならないのです。福音はあなたにとって素晴らしい知らせなんですけれども、あなたの人生をハッピーにする道具ではないんです。そうではない。福音は大きな神の贖いの全体像であり、その中にあなたの人生を持っていくときに、あなたは神からの祝福と平安と喜びを受け取ることができるようになっていくんです。神から離れて喜び、幸福、祝福を受けることは不可能です。神から離れて平安を受け取ることも不可能です。少しはできます。それは暗い部屋の中で蛍光灯をつけるときに明かりは得ることができる。でも太陽の光、本物の光と比べることはできない。人工のちょっとの間だけ持つ光です。だからあなたはテクニックでちょっとした喜び、ちょっとした平安は作り出すことはできると思います。しかし何にも揺り動かされることのない絶対的な大いなる平安は神からしか来ないんです。あなたの人生を福音の中で見ていくということをしていかなければならない。その時に福音はあなたの人生に真の平安を、喜びをもたらすようになっていくんです。私たちはこの学びにおいて福音の全体像を見るということを言ってまいりました。そしてそこで重要なのは、福音の全体像の中で、大きい全体像の中で自分を見ていくということ、世界を見ていくということ、それが重要なことです。福音とは何か、今日3つのポイントでお話をしてまいります。第1番目に、福音とは全ての創造物を、神が作られた全てのものを神が贖われるということです。贖うというのは難しい言葉ですけれども、神がご自分のものとして買い取るというふうに言ったら分かりやすいかもしれません。この聖書が書かれた、新約聖書が書かれた時代には多くの奴隷がまだ存在をしていました。ですからそのモチーフもよく出てきます。奴隷になった人は借金をして身売りをしなければならなかったか、あるいは生まれた時からそうであったか、いろんな理由があるのですけれども、奴隷にされていた。でそれを解放するには誰かが来てお金を払ってその人を自分のもとに連れてきて、そして自由にしてあげなければならなかった。それは私たちが罪によって縛られている。そしてそういう意味で自由ではないんです。法的には自由です。我々は全ての人は人権を持っています。この国にいる人たちは奴隷にされることは決してない。そのような憲法が与えられている。しかしながら身分としては自由なんだけれども、何かの 悪習慣、あるいは罪、やりたいと思うんだけどできない、やっちゃいけないと思うんだけどやってしまうことの奴隷状態になってるんです、スピリチュアルな意味で。その私たちを神は解放し、ご自分の自由の中に入れ、祝福を注ぐ、そのような生き方を与えてくださろうとした。それが神がしてくださったことです。そして私たちは罪を犯します。罪という漢字、日本語の漢字は、まあ、中国語もそうですけれども、上に四というようなのがあって、下に非があります。非行少年の非というのがあります。悪い行いですね、をして捕まっている状態です。網によって捕らえられているのか、カゴに入れられているのか、悪いことをした人が上から網をかけられて捕まっている、警察に捕まっている状況、それがあの漢字が表している罪です。だから日本人に、あなたは罪人です、私たちは罪を犯しましたという時に、いやそこまで自分は悪くないというリアクションが返ってくるのはそういう理由です。犯罪は犯してない、そこまでひどくはない。だけれども英語の場合は罪というのは、あの漢字は2つに分かれます。1つはクライムです。クライムというのは犯罪行為、おまわりさんに捕まるような法を犯す行為、それがクライムです。でもう1つは sin という言葉、 sin、 聖書が言っているのはこの sin の方なんです。罪というのは自分が自己中心的であり、神を神としない、人のことをすごく憎む、あの人なんかいなきゃいいのにと思う、なんであの人がここにいるんだとか思う、それは罪なんです。自己中心的な考え方をし、行動し、そういう生き方をしていく。それでおまわりさんに捕まることはないです。心の中で思ってるだけですから。心の中で思ってるだけでおまわりさんは分からないし、 そんなことを捕まえる法律はもちろんありません。しかしその sin が溜まっていくとクライムになっていく。我々はニュースでいろんな報道を聞きます。家庭の中でもう年を取った奥さんが夫のことを刺し殺した、子供が親を、おじいちゃんをおばあちゃんを刺し殺したというようなニュースを見、もうびっくりします。どう、なんでこんなことがということを思う。でもそのクライムになる前にたくさんの sin があったはずなんです。家庭の中で、まず心の中でもっとちゃんとしなさいとか言われて、うるせえなとか思って口論になる、そしてある場合には殴り合いの喧嘩があったかもしれない、打ち身程度で済んだかもしれない、しかしそれが警察沙汰にならなければならない、あるいは殺人になるようなクライムへと発展していった。その前にはたくさんの sin があったんです。心の中での、神はその心の中の状態から問題だということを言われる。我々は心の中の問題は、まあ思ってるだけだからという言い方をします。我々はそういう意味で悪く言うと、まあ、よく言うと寛容、悪く言うと、まあ、適当なところがあります。理科の実験で電流計、あるいは電圧計を使われたことがあるかと思います。で、可変式になっていって、あるところにメモリを合わせるとキロアンペアになっています。 何キロアンペアというふうになっている。だから電流の流しても、例えば乾電池なんかの電流流してもほとんど触れない、ちょっと微妙に、あ、動いたかなという程度です。ミリアンペアに持っていくとビーンと振り切れます。敏感だから。我々はキロアンペア程度で感じてるんです。このくらいやってもまあ普通でしょうというふうに思う。でも神はミリアンペアで見ておられる。だから全ての sin は振り切れてるんです、神の基準から言うならば。そしてこれを放置しているならば、あなたは大変なことになると神は見てくださっている。その罪を、我々が毎日犯している罪を許すために、イエス・キリストは罪を全部背負われて、イエス様ご自身は罪を犯したことはなかった、一度も。しかしその我々の罪を背負われて十字架にかかられた。それがあの十字架なんです。福音とは、すべての創造物を神が贖われること。あの十字架によって神は贖われたんです。でその中心にいたのは人間の罪です。アダムとエバから始まる人間の罪。でも人間の罪のゆえに、アダムとエバが罪を犯したときに神は何と言われたか、あなたのゆえに地は、世界は呪われてしまった。他の被造物は何も悪いことしてないのに、人間の罪のゆえに呪われてしまった。 そして多くの災害が起こるようになった。収穫が十分にもたらされないようになった。それらすべてのことを神は最後に被造物全体をあがなわれるんです。それが最後に起こることです。その全体像の中に人間の救いがある、あなたの救いがある。そしてその中にあなたの心の平安もいわば副産物としてついてくるんです。それがメインなのではない。宇宙全体を神があがなわれ、あなた自身を神があがなわれ、天の御国において共に永遠に過ごすことができるようにしてくださる中で心の平安というのは与えられていくんです。福音とは何か。福音とはただ単に天国に行くための方法ではない。天国行きのチケットではない。福音とは心が楽になるためのテクニックでもない。福音とは良い人生を生きるためのアドバイスであるだけでもない。福音とは神が約束され成し遂げられたイエス・キリストを中心として行われた贖いの技、その良い知らせなんです。神のことを人々に伝えるということを伝道あるいは宣教というふうに言いますけれども、それは我々がどれだけ上手に聖書を伝えられるかということじゃないんです。どれだけ多くの人をキリスト教という宗教に導くかということでもない。天地創造から始まり、その後に人間の堕落がありました。そして神が新たな再創造される最後に、そこにつながっていく大きな歴史のその中で神が何をしておられるかということを人々に明かししていくことなんです。それが伝道するということです。神の偉大な技を、神の贖いの技を人々に伝えていくということ。その中で神が人と関係を回復する道を開かれた。それがあの十字架がもたらしたことです。イエス・キリストの十字架がもたらしたことはアダムとエバが壊したことの回復なんです。アダムとエバは何を壊したか。神との関係を壊しました。神との信頼関係があったのに、ひょっとしたら神様いいものを隠してるからあの禁断の実を食べちゃいけないって言われたんじゃないだろうか。食べたら神みたいになって、私が神みたいになるのは嫌なんじゃないだろうかと思ったんです、エバは。でアダムもそう思った。そして禁断の実に触れ食べるわけです。神はいいものを隠してるんじゃないだろうか。神のことを本当のところでは信用してなかった、信頼してなかった。神との関係がそれで壊れました。信頼関係が。そしてそんなことをしてしまった自分のことを情けなく思います。自分を受け入れられない、自分との関係も壊れます。そしてアダムとエバとの関係も壊れた、隣人との関係が壊れた、他の人との関係も壊れた。そして神が作られた美しい素晴らしかった世界が呪われてしまった。被造世界との関係が壊れた。この四重の壊れた関係があるんです。神との関係、自分との関係、隣人との関係、人々との関係、そして自然環境との関係。これをアダムとエバは壊したんです。イエス・キリストはその4つを回復してくださるために来られたんです。あの十字架を通し神は罪を許し、我々との関係を回復しようとしてくださっている。神との関係が回復するんです。キリストの許しを受け取るときに、その時にこんなダメな自分だけど神は許してくださって愛してくださってる、それが分かるときに自分を受け入れられるようになります。自分との関係が回復します。そしてあの人は嫌な人なんだけど、ひどいことする人なんだけど、あの人だって神は愛しておられる。神があの人を愛しておられて、自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われた。だから愛していかなきゃいけないと思う。隣人との関係が回復していく。そして神が作られた美しい自然環境を大切にしていこうとも、自然環境との関係が回復する。でそれは最後の時に、神の再創造の時に全てが完成されていくんです。それが福音の持っている世界観です。今日のテキスト、コロサイ書の1章ですけれども、20節から読みますね。